牧者高騰の後に、神のもとに、神の御手のもとにへり下ると題しまして、川島先生よりメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りを捧げます。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの御庭に伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のゆえに私を義の道に導かれます。恵みの深い天の地なる神様、新緑の美しい爽やかな5月を迎えました。私たちは我に、このコロナの危機の中にあっても、主は私たちと変わらずに共にいてくださいまして、私たちの羊飼いであってくださることを心からありがとうございます。私たちも、私は乏しいことがありませんと、イエス様を信頼してついていきます。どうか、私たちをあらゆる悪いものから守り、また特にこの感染症から守ってくださいまして、健康も支えられて、また魂にも救いの喜びと平安が豊かに満ち溢れて、この時を過ごしていくことができますように、どうか私たちを強くしてください。いろんな心配、また不安が、心に押し寄せてまいりますけれども、イエス様が私たちと一緒にいてくださって、恐れるな、私があなたと共にいると、いつも寄り添っていてくださることをありがとうございます。私たちを見捨てることなく、どんな時でも、すぐそばにいて、助けてくださることを感謝します。今日はこのようにして、ズームでの礼拝ですけれども、私たちの心が一つとされて、目には見えませんが、私たちを愛し、私たちを導いていてくださる救い主、イエス様を、復活の主を心いっぱい礼拝することができますように、そして私たちの心に、魂に、神の恵みと、ご愛と、清さと、また知恵が与えられて、感謝とともに歩んでいくことができますように、お願いをいたします。それぞれのご事情で、今日、礼拝に集えない方もいらっしゃいますが、神様、お仕事に出ている方もおられます。どうぞ、あらゆる危険、事故から守られて、今日の一日を、祝福の日を守ることができますように、お願いをいたします。日本の国のリーダー、また、全世界のリーダー方の上に、神様の知恵が与えられて、この難局を乗り越えていくことができますように、また、医療や行政や、福祉や、教育や様々な最前線で戦っていてくださる方々に心から感謝します。どうぞ主が守ってくださり、この社会が滞ることがないように助け、導いてくださることをお願いをいたします。これからの時を御手に委ねます。御言葉を祝してください。聖霊を与えてくださり、悟る力、また恵みを与えてくださるようにお願いをいたします。感謝して、主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。主の御名を賛美します。バレンですとですね、ワクワクするゴールデンウィークでありますが、まあ、今年はステイホームということで、家で、過ごしている方が多いと思います。また一方ですね、本当に医療関係者であるとか、行政の方であるとか、どうしても出なければならない方もおられますので、格別にですね、神様のご加護がありますように、お祈りをしたいと思います。先日の福岡教会の運営委員会、オンラインの運営委員会で、5月末まで、教会の集会は、中止をすると。そしてこのズームでの、オンラインの礼拝を継続するということが決まりました。まあ、あと1、2ヶ月ですね、辛抱の時であります。まあ、夏には一旦収まるのではないかなというふうに思うんですが、まあ、専門家が言いますには、集団免疫がつくまでの2年間は、まあ、こういう、拡大したりですね、自粛をしたり、まあ、その繰り返しだろうと、言われています。まあ、人との間2メートル距離を取る、ソーシャル ディスタンス、ね、あるいはこのマスクの着用であるとか、オンラインであるとか、まあ、今まであまり馴染みがなかったものがですね、私たちの新しい日常となってくると言われております。まあなかなかこう、変化の時って疲れを覚えるものですけれども、私もちょっと緊張して、少々疲れが溜まってきてるかなというふうに思うんですが、まあでも疲れた時にはですね、本当にこう、イエス様のもとに行って、もう全部を主の御手に投げ出す。全部をこう、明け渡してしまうんですね。で、何も心配しない。もう全部イエス様よろしくお願いします。まあそう言って、休むことができる。まあこれが、クリスチャンの特権かなというふうに思います。神様はちゃんと私たちを受け止めてくださいまして、決して悪いようにはなさらないんですね。そして私たちは疲れを癒されて、再びイエス様の首輝を追って、イエス様の後をついていきたいと思います。まあ、旅はまだ長いということですね。今朝は、第一ペテロの5章から、神の御手の下にへり下ると題してメッセージを取り継がせていただきたいと思います。6節の前半をお読みします。ですから、あなた方は神の力強い御手の下にへり下りなさい。もう一度お読みします。ですから、あなた方は神の力強い御手の下にへり下りなさい。まあ、この神の力強い御手の元にですね、とありますけれども、神様の力強い御手というのは一体何を指しているのでしょうか。まあ、聖書を調べてみますと、まあ、この神の御手という言葉ですね、まあ、これは、旧約と新約合わせて138回出てきます。御手という言葉が138回出てきます。で、多くの場合ですね、この神の御手というのは、試練の中から私たちを救い出す神の御手。あるいはですね、こう迷いそうになるときに私たちを行くべき道へと導いてくださる神様の御手。またですね、こう攻撃、敵の攻撃から私たちを守ってくれる神の御手。まあそういうことが聖書の中に出てまいります。まあ、子供の頃ですね、人混みの中を、母に手を引かれながら、通過していった時にですね、母が私の手をギュッと握って、迷子にならないように手を引いていってくれたということを思い出します。まあ、私の方もですね、ここではぐれては大変だということで、その手をしっかりと握って、通過をしていきました。まあその手は本当にこう安心を与えてくれる手でありました。また私がこう叩かれそうになる時にもですね、母がその手を、で、覆ってくださって、覆ってくれて、守ってくれたということがありました。まあ、神様の御手もですね、同じようにですね、私たちを救い出し、私たちを導き、私たちを守ってくださる神の御手。目には見えませんけれども、私たちを本当にこう、とこしえの祝福へと、お導いてくださる神の御手なのです。まあ、旧約聖書の出エジプト記13章9節に、力強い御手で主があなたをエジプトから導き出されたとあります。力強い御手で主があなたをエジプトから導き出された。まあ、いわゆる出エジプトという出来事ですね。まあ、これはイスラエルの運命を大きく変える、まあ、歴史的な出来事でした。神様は、 成人男子だけで60万人、このイスラエルの人たちをエジプトの奴隷状態から、救い出し、血と蜜の流れる、そのカナン、約束の地カナンですね、導き入れてくださった。まあ、その道のりは、相当大変だったと思います。旧約聖書をご存知の方はどうやってイスラエルの人たちがこのエジプトを出て行ったか読んだことがあると思います。夜中にですね、取るものも取り合えず急いで出発をしなければならなかった。まあ、後ろからはですね、このパロの軍隊が追いかけてくる。前は航海がですね、横たわっている。まあそういう絶体絶命と思われるようなピンチの中にあって、モーセが杖を伸ばすと、海が二つに分かれて、イスラエルの人々はその中を無事通ってきました。まあ、本当にこう、手に汗握ると言いましょうか、まあ、スリリングな出来事であったと思います。まあ、彼らはですね、こう、道なき荒野を、神の力強い御手に導かれて、約束の地カナンに入っていった。まあ途中ですね、やっぱりこう、しんどいからやっぱ不平も出るんですね。肉が食べたい、お腹が空いた、喉が渇いた、エジプトにいた方が良かった、帰りたい。まあ、いろんなこう、不平不満が噴出しまして、神とモーセを、まあ、少々困らせたんですが、まあそれでも神様は、決して彼らを見捨てることなくですね、忍耐強く、約束の地ですね、良い地へと導いて、くれました。ですから、あなた方は神の力強い御手の下に減り下りなさい。神は私たちを、とこしえの祝福、約束された天の御国へと導いていてくださるのです。まあ、その道中は、まあ、決して楽な道ではありません。私たちもいろんなところを通っていくと思うんですね。失望することがあったり、また、本当にもうダメかもしれないって言ってがっかりするところが通ったり、まあ、いろんなところを私たちは通っていきますけれども、神様私たちの手をしっかりと握って、私たちを導いていてくださる。とこしえの祝福へとですね、私たちを導いていってくださるのであります。私たちは今このコロナ危機の中を通っていますね。いろんな心配もあると思います。本当に疲れも覚えてきます。先のことを考えるとどうしようもなく怖くなるということもあるかもしれません。しかしこの試練の中で神様は力強い御手を持って私たちを導いていてくださる。そして私たちはその神の力強い御手のもとにですね、減り下る。その時に主は私たちを守ってくださり、そして私たちを導いてくださって、私たちが願っている以上、思っている以上の素晴らしい約束の地、天の故郷、天の御国、神の永遠とこしえの祝福の地へとですね、私たちを導いてくださるのであります。ですから私たちも、この神の力強い御手のもとに減り下りたいと思います。まあ大変なことは大変なので、そうよくわかります。私も、まあ、いろんな思いがこうよぎるわけですけども、まあ、人間ですからもうダメだと思うときもあるかもしれません。またですね、どっかにこう、別の脱出の道を探し求めるということがあるかもしれません。けれども一番良い道はですね、神の力強い 御手のもとに減り下る。そして神様が私たちをその導いていてくださる、その導きの御手をしっかりと握って、私たちもイエス様の後をついていく。それが唯一のですね、脱出の道であるというふうに思います。まあ、第一番目のポイントは、神の力強い御手のもとに減り下るということでした。で、第二のポイントですけれども、第二のポイントは、謙遜は栄誉に至るということですね。謙遜は栄誉に至る。五節を読みます。同じように若い人たちを長老たちに従いなさい。皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者には敵対し、へりくだった者には恵みを与えられるのです。まあ、この簡易括弧の中ですね。神は高ぶる者には敵対し、へりくだった者には恵みを与えられるとあります。謙遜というのはですね、神様の御手の下にですね、御手のもとに減り下るということだと思います。そして、神の御手のもとに減り下るということは、神様の導きに従っていくということですね。出エジプトの荒野の40年の旅はですね、イスラエルの人たちにとっては訓練の期間でもありました。神様がとどまるようにとおっしゃった時には、まあ、何ヶ月でもとどまったんですね。で、出発をしなさいと言った時には、たとえ数日のスパンであっても、まあ、すぐに出発をした。そうやってですね、本当にこう神様の導きに従っていくということを学んでいったんですね。柔らかい心ですぐにですね、こう、まあ、神様の導きに従っていく。まあ、それは最初はよくわからないと思うんです。まあ、自分の行きたい方向にバーッと走っていってしまったりですね、子供のように。神様こっちだよっておっしゃってもですね、なかなかそっちの方にこう、行けなかったりですね。いろんなところをこう、私たち通過していくんですけれども、でもだんだんとですね、こう、イエス様と一緒に歩んでいきますと、神様の導きっていうのが、まあ、こう、暗雲の呼吸のようにですね、こう、分かってくる。まあ、そういう霊的な恵みの世界ってあると思うんですね。まあ、私たちはそのエジプトを出て、カナの地に至る、アラノの40年の間ですね。まあ、その訓練を受けてきたわけであります。まあ、私たちもですね、本当にこう、イエス様といつも一緒にいる。お祈りをして、御言葉を読んで、主の近くにいるときにですね、本当にイエス様、神様不思議なようにこう教えてくださって、この道を行きなさいということを私たちに教えてくださるんですね。そして、そこを通っていくときに本当に平安の小道であって、また、イエス様が共にいてくださる喜びの道を通っていくことができる。まあ、細い道、狭い道ですけれども、主が共におられる、その道をですね、私たちは辿っていくことができるわけです。で、聖書は、皆互いに謙遜を身につけなさいと、進めています。互いにですね、謙遜を身につけなさい。謙遜って身につけるものだということですね。まあ、この世の中では誰が偉いのかっていうことがよく、問題になりますよね。夫が偉いのか、あるいは妻が偉いのか、親が偉いのか、子が、まあ、偉いってことはないかもしれませんけども、牧師が偉いのか、信徒が偉いのか、まあ、いろんなこう、ことがありますけども、 まあ、立場の違いをわきまえながらですね、私たちは互いに従っていく。まあ、それが私たちの行くべき道だと聖書は教えているんですね。やっぱりこう、まあ、子供から教えられることもたくさんありますよね。妻から教えられることもたくさんあると思いますね。また、夫から教えられることももちろんあると思いますし、またこう、友達や同僚から教えられるということもあると思います。まあ、皆がですね、この、互いに謙遜を身につけて、そして、神の力強い御手のもとですね、その神の導きに従っていくときにですね、まあ、そこには本当にこう平和がある。また、一致があるんですね。ですから私たちお互いに本当にこう、謙遜を身につけて、互いに従っていきたいな、そう思うことであります。教会もそうですし、また家庭もそうですよね。自分が絶対正しい、偉い、まあ偉いと思わないかもしれませんけれども、自分の意見が絶対正しいと思ってはいけないですし、また本当にこう、耳をよく、傾けて聞くということも大事なことかなというふうに思います。神は高ぶる者には敵対し、へり下った者には恵みを与えられる。旧約聖書の箴言ですね、18章12節というところにこう書いてあります。人の心の高慢は破滅に先立ち、謙遜は栄誉に先立つ。別の訳では謙遜は栄誉に至るですね。私はそっちの方がこう入っているんですけども、まあ、高ぶりであるとか、まあ、高慢っていうのは本当にこう損をするわけですね。まあ、それは神様に敵対をすることだと聖書は言っています。神様私に構わないでくださいと。まあ、そう言ってですね、神様の優しい導きの御手をパッとこう払いのけてしまう。まあ、それが高慢というふうに言うんだと思うんですね。神様がせっかく用意してくださっている祝福、まあ、それを自分からこう払いのけてしまう。まあ、きっと神様はどんなに悲しまれることかというふうに思います。もし私たちが神の恵みを受け取りたい、神様の本当に大いなる祝福に預かりたい、そう願うならば、神様の前にへり下る。神の力強い御手の下に、元にへり下る。まあ、それが必要であるということであります。まあ、水は高いところから低いところへ流れますね。神様の恵みも同じで、神様の恵みも、本当にこう低い、へり下った人の心にですね、流れ込んでくる。神様の愛もそうだと思います。神様の愛も本当にこう乾いた心、またへり下った心に流れ込んできて、私たちの渇きを癒し、また私たちの心を平安で満たしてくださるんですね。ですから、神の前にへり下るということは本当に素晴らしい祝福を受け取るということ。逆に、神様の助けは必要ありませんと言って、その手をはれのけてしまうということは、本当に大きな損失であるということ。そのことをもう一度覚えさせていただきたいと思います。謙遜を、互いに謙遜を身につけなさい。ね、謙遜を身につける。まあ、身につけるっていうとですね、こう、何かこう、上着を着るような、ことのようにこう、イメージするかもしれません。イエス様はですね、最後の晩餐の席においてですね、弟子たちの足を洗ってくださいました。 その時にですね、イエス様は腰に手ぬぐいを身につけたとあるんですね。そして、しゃがんで弟子たちの足を洗ってくださった。まあ、イエス様がですね、その腰に手ぬぐいを、身につけた。この身につけるっていうですね、言葉がその謙遜を身につけるっていうのと、まあ、少しこう共通しているんですけども、まあ、イエス様が弟子たちの足を洗われたその時に手ぬぐいを腰にまとわれた、身につけられた。まあ、それと私たちが謙遜を身につけるっていうことは、もうイメージがですね、こう少しこうダブってくるんですね。謙遜とは何か、イエス様が私たちに教えてくださっている。私たちにですね、見せてくださっている。私たちの愛するイエス様こそ、謙遜の見本であるということができると思います。そして6節の後半を見ますと、神はちょうど良い時にあなた方を高く上げてくださいますと書いてあるんですね。私たちが神の力強い御手のもとにへり下る。そうしますと、神様がちょうど良い時に私たちを高く引き上げてくださるっていうんですね。やっぱりそれは神のもとにへり下らないと、神様は引き上げることはできないですね。謙遜は謙遜で終わりではなくて、必ず栄誉に至るということ。神様がちょうど良い時に私たち一人一人を高いところへと引き上げてくださる。まあ、明らかなことは天の御国へとぐっと私たちをですね、引き上げてくださるということですね。まあ、旧約聖書に出てくるヨセフという人物は、まあ、兄弟たちに裏切られたり、主人の奥さんから、罠にはめられたりですね。まあ、散々こう、地に叩きつけられるような、まあ、そういうところを通って、来たんですが、でも、ヨセフは決してこう失望しなかった。まあ、やけにもならなかった。いつもですね、こう神様に委ねて、神様にお祈りをして、そして自分にできるベストを尽くしていきました。まあ、そして、ついにですね、時が来て、神様がヨセフを、まあ、高く引き上げてくださったのです。まあ、謙遜は栄誉に至る。まあ、これは、本当にこう、普遍の真理だな、というふうに思います。主イエス様は、十字架で死んでくださいました。墓に葬られ、黄泉にまで下られたとありますね。私たちが行ったこともないような、最も低いところにまでイエス様は下られたのです。でも神はそこからぐっと引き上げてくださいまして、すべての名に勝る名をお与えになったとあります。それはすべての人が膝をかがめて、主こそ神ですと、その皆が褒めたたえられるため、神は減り下った者に恵みを注がれるのです。まあ、ですから私たちも神様の力強い御手のもとに減り下りたいと思います。三つ目、最後のポイントになりますが、三つ目は、永遠の栄光の中に招かれているということですね。永遠の栄光の中に招かれている。十節を読みします。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあって永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身があなた方をしばらくの苦しみの後で回復させ、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。あらゆる恵みに満ちた神が、キリストにあって、永遠の栄光の中に 招き入れてくださったということですね。私たちが信じている神様は災いを与える神ではありません。あらゆる恵みに満ちた神様なのです。この世のすべての出来事は神の栄光につながっている。もちろんその渦中を通っていくときにはその意味、その目的、よくわからないということがあります。どうしてこんな苦しいところを通らなければならないのか、悲しむこともあると思いますけれども、私たちに起こりくるあらゆる出来事は神様の永遠の栄光につながっているんだと聖書は教えています。私たちは今回ですね、この降って湧いたようなコロナ危機の中を今通っています。どうして神様こんなことが起こるのを許されるのですか、まあ、そういう思いを持つこともあるかもしれません。しかしですね、神様には深い意図があるのです。私たちが今わからなかったとしても後からわかるようになります。神様、私たちをですね、このキリストにあって永遠の栄光の中に招き入れてくださった。もうすでに招き入れられているんです。そしてその永遠の栄光というのは、神ご自身が私たちをしばらくの苦しみの後で回復させ、強くし不動のものとしてくださるということですね。私たちが今経験するいろいろな苦しみというのは神の永遠の栄光につながっているのだと聖書は教えています。1910年、旧ユーゴスラビアですね、現在のマケドニアで一人の女の子が誕生しました。名前はアグネス・ゴンジャ・ボヤージュ。アグネスは18歳の時ですね、アイルランドのカトリック教会の修道会に入ります。1年後、自ら志願してインドに渡っていくんですね。そして20年間インドのカルカッタにある高校の先生、また校長を務めます。38歳の時にですね、彼女はイエス・キリストのある言葉に捉えられるんです。そして人生の転機を迎えます。言葉というのはマタイの 25-40、 あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。その聖書の言葉、イエス様の言葉に彼女は捉えられるんですね。学校の先生をしながら通勤途中、その本当にカルカッタの貧民街で暮らす人たちの生活をずっと見てきた。ある時に神様がこのアグネスに語ってくださって、彼女はですね、その最下層の人たちの友となるという決心をします。安定した地位を捨てて、道端で死んでいく人たちのお世話をする。また、孤児たちのお世話をするその家を、孤児の家をインド各地に作っていきました。まあいろんな迫害もあったそうです。でもだんだんとですね、その働きが世界中の人たちに認められるようになって、69歳の時にノーベル平和賞を受賞します。まあ彼女はあまりこう本名で呼ばれることはないそうなんですね。みんな彼女をマザー・テレサと呼びました。まあ彼女はどんな脚光を浴びてもですね、決して高ぶることはなかったそうです。いつも口にしていた言葉は、私はただ神の御手の中にある鉛筆ですという、まあ、そういう言葉をですね、マザーはよくおっしゃっておられたそうです。私はただ神の御手の中にある鉛筆です。まあ鉛筆 ていうのは私たちがですね、こう文字を書いたり絵を書いたり、文章を書いたりストーリーを書いたりします。鉛筆を使って絵を描くこともありますよね。まあそれにして今までもたくさんの名作が生まれてきました。しかしですね、このマザー・テレサは、その自分の手に鉛筆を握って、名作を残そうと考えたのではありませんでした。自分自身が神の御手に握られている鉛筆なんだ。神様に自由に使っていただこう。まあそう思ったというんですね。神様の力強い御手のもとにへり下るとき、神様は本当にたった一本の鉛筆を用いて、驚くべきストーリーを描くことがおできになる。用いてくださるのは神様なんですね。神はご自分の御手のもとにへり下る人を自由に、そして存分にお使いになることができる。本当にこう、フリーハンドでですね、こう、鉛筆をサラサラサラっと書きながら、素晴らしいストーリーが書き上げられている。私たちもですね、まあ、マザー・テレサのようにはできませんけれども、それぞれの場所にあって、それぞれの立場にあって、本当に神様の御手に握られた一本の鉛筆として、人を励ます言葉を書いたり、また人をですね、こう勇気づけるストーリーを作ったり、神の御手に握られた一本の鉛筆として、神様に用いていただきたいな、というふうに思うのです。今日は、神の力強い御手の下に減り下る。その人をですね、神様が自由に用いてくださる。そして、その場所は、本当に安全、安心な場所であって、神の守りの御手が厚く置かれていくところ。そして、私たちは先のことはよくわかりませんけれども、神様が私たちと手を引いて、本当に確かな、とこしえの祝福へとですね、私たちを導いていってくれる、その御手の下に、神の力強い御手の下に、私たちはへり下って、そして、しっかりとその手を握って、イエス様の足跡をですね、辿っていきたい。そう願うことであります。五節と六節を私の方でお読みします。同じように若い人たちよ、長老たちに従いなさい。皆互いに謙遜を身につけなさい。神が高ぶる者には敵対し、へり下った者には恵みを与えられるのです。ですから、あなた方は神の力強い御手の下にへり下りなさい。神はちょうど良い時にあなた方を高く上げてくださいます。それではしばらくですね、ご一緒に応答の祈りを捧げたいと思います。オルガンを弾いていただきながらそれぞれ、神様のですね、力強い御手の下にへり下ることができるように、謙遜を身につけることができるように、お祈りを捧げたいと思います。